小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。小坂さん、
はい、
先日はお邪魔しました。
ありがとうございました、ね、
はい、ワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会、
はい、お越しいただきました。
はい、東京開催行ってきました。
はい、お友達と。
そうなんですよ、仲間を2人連れて、はい、行ってきましたけれども、
はい、
いや、めちゃくちゃ面白かったです。
うーん、ね、
面白かったっていうか楽しかったです。
おー、あの後お友達もえらい盛り上がって。
いや、盛り上がってました ね、 ね、
あの、
すごい盛り上がって、
うん、
もう小坂さんの説明がまだね終わりきってない頃から、
うん、
隣で友人が答えがここにあった、
お
答えがここにあったってなんかブツブツ言ってまして、
お
すごく衝撃を受けたみたいですよ。
お
やっぱりでも、ある程度小坂さんのこうステージ上のお姿っていうのを想像はしていましたけれども、
うんうん、
目の当たりにするとやっぱ違いますね。
あ、うん、まあそうね、まあ、水野さん公演に来られたこともないしね。
そうですね、一緒にステージに立たせていただいたこととかイベントでありましたけれども、
イベントでは、ね、
ああいうお客さん側の目線で、
は
あ
は
あ、ああいう風に小坂さんのお話を聞くということはなかったので。
そうだね、まとまった公演の形だったりね、
はい、
セミナーの形でね、
またこのポッドキャストとは
違いますよね。
違うお姿で、ね、はい、見れてね、よかったんですけれども、変な例えかもしれないんですが、
はい、
なんかねシンフォニーのような。
おお、それはどういうことなんですか。シンフォニーの
説明会でした。
ような
僕ちょっとクラシック畑だったので。
そうですね、
はい、ちょっとそんな感じで
専門なんですよ。宮田さんはね、
はい、
声楽を。
そうなんです、
声楽をやられたので、
はい、音大出身なんですが、
はい、すごい、
クラシックでオーケストラでシンフォニーを聞くっていうのは、
はい、
なんか心地よい我慢と快楽、これの積み重ねなんですよね。あの音楽の聴きたい部分っていうのが絶対あるじゃないですか、
うんうんうん、
でもある程度の長さは曲の中にあって、
あ、ね、
で、はい、それまでを美しい音楽を聴きながらも、でもそこじゃない、でもはきたきたきたっつって、で自分の求めてたものを感じる、でそれのこう繰り返しを楽しむのがシンフォニーなんですが、
それが交響楽。
そう、小坂さんの説明会はそうだったんですよ。
なるほど、音大でらしいというか、
これ皆さん伝わってるかな。
へえ、なるほどね。そのなんか緩急っていうか。
そうですね、うん、まずスタートで、あの小坂さんの会社の社長でいらっしゃる青野さんが、
はい、
あの概要の説明で登場されていて、
はいはいはい、
でそれも非常に大事なお知らせなんですけれども、うん、やっぱり僕たちの心の中では小坂さんまだかなっていうところがあって、でもそれも聞いとかなければいけない大事なことだしっていうところで、うん、期待値も高まっていくんですよね、
うん、
でいよいよ小坂さん登場っていう時に、小坂さんご自身で意識してコントロールしてるか分かんないんですけど、もう何かをまとってたんですよ。もうステージに上がる瞬間何かをまとってる感じでこう
何を
登場されて、小坂さんだって一つ一個のピークがあり、でお話の説明の中で面白いものが少しずつ少しずつこう登場していく中で、もう具体的にこれ説明書かないとダメだと思うので具体的なことではないんですけれども、
うん、
あの小坂さんがちょっとお酒についてあるお話をされた時に、
うん、
一個大きなピークを迎えたんですよね。でその瞬間にも聞いてる人たちの気持ちもうわって動いて、
うん、
でなぜ商売をするのに人の心を動かさなければいけないかっていう小坂さんの言葉の説得力が、僕たちの心がその時動いたことによってすごく現実味を帯びて、でそのままこう快楽に飲み込まれていくわけですね。
なるほど、
はい、
まあ、シンフォニーな感じで、
はい、
うん、
あのもし伝わってなかったら今日これ全部カットしていただいても
。いや繰り返し聞くと分かるんじゃないかっていう気もしますけれども、
はい、
確かに。でも交響楽っていう例えで、
はい、
自分のこう講演というかね、うん、コンテンツをこう評価していただいたことは初めてですけれども、
はい、
まあ、ちょっと私は作曲、まあ、やらないので、
うんうん、
まあ、なんというか直感的に 申し上げるだけなんですけども、やっぱり交響楽を組み立てられる作曲家っていうのは、うんうん、当然のことですけど、その全体の流れ考えるわけじゃないですか、はい、
考えますね、緻密に考えますね、
緻密にね、うん、緻密に、で当たり前なんですけど、クライマックスばっかりだと曲にならないし、
ならないです
ね。でこう楽曲を通じて何か伝えたいものであったり、うん、相手の心の中に生み出したいものであったり、うんうん、そういうものを非常に精緻に考えて、うん、あのメロディーが作られ、うん、そしてあの構成がね組まれていくと思うんですけども、はい、そういう意味ではねやっぱり近いと思うんですね。実際に非常に緻密にあの、うん、公演のコンテンツが作られているので、
そうですよね、
それはあの今非常に珍しいあの評価をいただいたんですけれども、そうだねという気はしますよね、うん、
はい、
でなんかねあの音楽に今例えていただいたんですけども、うん、それもまたね一つ私にとってはいい例えられ方で、というのはそのワクワク系ってねこう頭で考える部分と心で感じる部分があるんですよ。
はあはあ、
うん、でこの両方が伝わって初めてワクワク系なんですね。
はあ、なるほど。
で私どもの今までの手段っていうのは、まあ、あの時代的なこともあって、うん、こう例えば私は97年に初めての本を書きましたけれども、うん、まあ、書籍がメインだったわけですね。で書籍っていうのはこれはなかなか興味深いことなんだけども、うんうん、例えば先般のその水野さんに聞いていただいた講演を、はい、一語一句全部写し取って本を作っても全く同じものにならないんですよ、うん、ですから本っていうのは確かに書いてある情報は読めば、
はい、
頭には入ってくるんだけど、実は相当そういう意味では情報量が落ちてるんですよ。もう100分の1ぐらいになってるという感じがする。特にその論文なんかだとね、これは論ですから、
はい、
まあまあそこで伝えたいものっていうのがきちんと論文が書かれていればかなりの割合で入ってると思うんだけど、さっき申し上げたようにこの今回お越しいただいてよくお感じいただいたように、まさに交響楽のようにその頭で分かる部分と心で感じる部分とあるので、これはやっぱり本とかだとガサッと落ちるよね。でそういうものをもちろんこう伝えるためにリアルな説明会っていうのをやってるっていう側面もありますし、うんうん、さっき申し上げたようにワクワク系そのものがそういう性質を持っているので、
はい、
うん、やっぱりその心で感じてもらえる部分もどう的確に限られた時間の中で感じていただけるかっていうことは設計されてるわけですよね、うん、おそらくその交響楽の作曲者のようにという、
うん
う
ん
う
ん、
でさらに交響楽には指揮者っていうのいるじゃないですか、
マエストロが、はい、
そう、うん、あれももうご専門ですけど指揮者によって全然変わっちゃうもんね。
違いますね、
同じ楽譜なのに、
うん、もうその緻密で膨大なストーリーをその指揮者なりに解釈して
解釈がありますよね、
振っていくわけですからね。
その通り、
うん、
そういう意味ではね私は作曲者であり指揮者なので、
うんうんうん、
自分のその緻密に組み上げたその楽譜をですね自分でまた解釈をして振るわけですよ、
うんうん、
タクトを振る、うん、しかもプレイヤーも自分なので、うん、そういう感じかもしれないね。
なるほど、
ま
あ、でもやっぱりあの感動でも人に伝えたいと思った時にこういう何かに例えたりとかそういう言葉を使って自分なりの言葉で説明しようとはするんですけれども、でもやっぱり小坂さんがああやって説明してもらったことの熱量とか理解度とかそのままでやっぱどうしても僕は伝えられないので、
あ、もちろんですね、
うん、それがやっぱり言って本当に得られることに逆に答えがあるんだなってい う,
そう、
うん、感じがしますね。
ですからある意味書籍を書いてた頃よりは、うん、ずっとその例えば伝えたい内容を、まあ、文章にして、うん、まあ、PDF のファイルかなんかにしておけば、うん、本の時代と比べればずっとこうイージーにまた安価にこうばらまけるようにはなってるんだけど、うん、あえてなぜあんなアナログなやり方をしているのかというと、うんうん、まあ、限られた機会ではありますけれども、これをなかなかその1年のほとんどを割くことができないんですが、うん、でも非常に重要なことなので、今申し上げたようにそのリアルな、ね、
はい、
場で伝える。で、まあ、先日もですね、うん、やはりその説明会に場に来られた方でもう長年私の本を読んでお話を聞いたりすると相当きちんと自分なりに解釈をして、しかも聞くと割と正確な解釈をして、まあ、ワクワク系を自分なりに実践されておられた方が初めてああいうまとまった場でまとまった私のリアルな話を聞いたときに、 やっぱりこう全然その把握できてなかった世界、
うん、
これほど本を読み込んで、うん、実践ももう10年来してきてるんだけど、ああっていうのがあったっていうのをすごいやっぱりおっしゃられて、
うんうん、
全くそのこうその日に私の話を直聞かなければ全くこう見えていなかった世界みたいなものが、
うん、
でもじゃあ文章の量だったり文章になるような情報として全然その本に書かれていないことがごっそりとその場で7割8割話されるかというと、うん、まあ、そうでもないんだけども、
うん、
でも、まあ、もちろんいろんな意味で常にこう喋る内容は新しくなっているので、多分あの去年私の講演聞かれた方も今年来られるとあの全く新しい情報は入ってると思うんですけども、やっぱりねこう伝わるっていうものがそのなかなか本だったり、
うんうん、
まあ、場合によってはこういうポッドキャストなどでも伝えきれないものの方が多いんだよね。
うんうんうん、
でそれがやっぱり伝わるっていうことが、まあ、単に厚さが伝わるとか気持ちが伝わるってことを言ってるんではなくて、はい、そこに非常に重要な私が皆さんに教え伝えたい、
うんうん、
知恵に関わる情報が入ってるんですよね、
うん、
でそのことに気づくんですよ、
うん、
来た方で、そこでその10年来やられてる方も、ああ全然知らなかった見えてなかった世界があるということに気づき、
うん、
でそのお友達はここに答えがあったと、
うん、ね、
思いみたいな、
うんうん、そうですね。もしかしたらなんでもう知ってるエピソードなのにあんなにこう感じ方が違ったんだろうとか、
そうそうそうそう、それも一つだよね。
ああ、もうそれの理由は全然自分で分かってないかもしれないですよね、
うんうん、
でもそうだったんですよね。
そうなんです、うん、そのエピソード自体は知ってることなんです。で文章に書けば、ああこのエピソードは聞いたことあります、
うん、
なんだけどそのエピソードから私が皆さんに教え伝えたいものは伝わらないんですよ、
うんうん、
なかなかね。
なんか僕自分でリアクションしててなんか桜みたいだなと思ったんですけど、全く桜じゃなくて、
うんうん、
もう小坂さんからも聞いていましたし、あのコラムでも拝見してた知ってたエピソードがあるんですよ。で小坂さんがそのお話をされたんですよ、
うん、
で僕はええー、って言ってたんですよ自分で、
うんうん、そうだね、うん、桜のように、
そう 桜じゃないです。でも言っちゃってる自分がいるっていうのがやっぱりそれがなんていうでしょう、落ちてる深さの違いというか、うん、
そしてそう、そのエピソードが繰り返し同じことを言うけど、うん、エピソードが文章になったその文章を読んでもその伝わらないというか、
うん、
汲み取れない文章の向こう側のね、私が伝えたいものがあるんですよ、
はい、
それは繰り返し言うけど厚さとか、うん、そういうことではなくて、
うん、
そこに本当の知恵があるんですよ、
うん、
この本当の知恵が伝わるんですよ、
うん、
ですからね、こうそういう意味ではもう説明会も本当にそうだし、もう私どもがもう18年目に入りましたけれども、もうずっと主催しているワクワクマーケティング実践会もやっぱりこう入ってみないととか来てみないと全くそこでしか得られないものがあるんですね。それがなんかね、こういったタイプの知恵の本質なんですよね、
うんうん、でおそらく友人が言ってたそのここに答えがあったっていうその答えっていうのはきっとどこで学べばいいんだろうっていうことの答えだったと思うんですよ。
あの、なるほど、
説明会で行ったから商売の達人に今日からなれるかって言ったら絶対僕は
そうだよ、ね、
違うと思いますし、
あ、なるほどね、うん、だからそこで私がお話しした話のまさにこう情報として伝えやすい方の、
うんうん、
内容の方に、ああここに答えがあったっていう意味ではないよね。
ないと思うんですよ、ね、
彼が言ってるの
はね、そうだと思うんですよ僕も。なのでその開けてくれた門の向こうにきっとさらに自分の求めてる答えが、
あ、分かる、
きっとあるんだろうなというところで出たこと。
今私が先ほど引き合いに出した、うん、その10年来本を読んで実践しておりましたがっていう方も、うんうん、もう話が終わってでまず言った言葉が会に入りますもんね。
お、なるほど、
うん、
じゃあせっかくですから、
はい、
もうこの際っていうかないんですけれども、ちょっと具体的に改めて小坂さんに実践会のお話をですね、
はいはい、
説明会体験会のその先の、
ああ実践会
のお話をちょっとしていただきたいなという気持ちが
湧いてきました。そうですね、あんまりポッドキャストでね実践会とはみたいな話をしないからね、はい、まあ、なんですが、あの今日は結構時間が
もう経
ってしまっておりますので、
ぜひ次回と、
じゃあ次回ということで、
はい
はい、
お願いいたします、はい。 さあ、それでは今日お話をしていましたワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、そしてワクワク系マーケティング説明会、こちらの日程をお伝えします。次の開催は東京開催が4月21日金曜日と5月17日水曜日、横浜開催が5月29日月曜日、福岡開催が6月23日金曜日となっています。まだ受付は開始されておりませんが、7月には名古屋、8月には札幌開催も予定されています。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二.com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三太悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。